朝会社の人に、なんか、疲れてるね、みたいな風に言われて、声と顔が。で、別に疲れてなかったんだけど、その時は。なんかでも一日ずっと、あれなんか疲れてるかな、疲れてるかなって考えながら仕事してたらなんかすげえ疲れました。MK です。
今週から緊急事態宣言が明けたのと同時に出社が始まり、毎週月曜出社になって、何ヶ月ぶりだろう。3、4ヶ月ぶりにオフィスに行ってきました。トッシーです。
はい。ようやく僕もワクチン2回目終わったんで、これで無敵の人になりました。ふっくんです。
先週だっけ？打ったの。
今週の日曜だから、4日前ぐらい？
ああ、じゃあ、あと10日くらいしないとフルアーマーにならないね。
あ、そうなんだ。
そう、あれ2週間経たないと、なんか抗体が全身というか、免疫機関に行き渡らないみたいな、作りきらないみたいな
へえ。
ことらしく、2週間は用心した方がいいよっていうことらしいね。
じゃあ今かかったら一番もったいないんだ。
いっちゃもったいないね。
副反応とかはどうだったの？
副反応日曜日に打って、で、その日なんともなかったんだけど、月曜日は普通に風邪ひいたぐらいの症状は出たね。で、ちょっと頭痛いし体だりーなーみたいな感じで、まあ仕事はしたんだけど、てかできたんだけど、ちょっと辛かったから、その日の夜は、スーパーで栄養ありそうなものを買い込んで、たくさん食べて、早く寝て、そしたら翌日元気だったっていう感じだったね。
いいね。
まあじゃあまあ、なんともないよりでよかったね。
そうだね。丈夫で。いや、丈夫とか関係あんのかわかんないけどね、副反応って。
なん
なんなん
か、
だろうね。
コンディションによるっぽいけどね、あいつ。
へ
あいつとか言って。なんか、前日ちゃんと寝れたかとか、
え。はいはいはい。
こう、栄養状態とか、そこの、なんか、精神状態も関係あるっぽいけど、なんか、あれっすね。体調が良ければ、そんなに出ないし、体調最悪だったら、結構重いのが来るみたいな。あとは、
なるほど、なるほど。
相性みたいなので、結構重い人は重いらしいけど、そうじゃなかったら、前日までの体調、当日の状態みたいなんで、結構変わるらしいっすよ。
じゃあ、相性良かったのと、あと結構、普段から健康を意識してたのが良かったのかもしれない。
いいね。
いいね。
ね、同じ日に受けた人がね、なんか39度2日続いて辛そうで今。てか、もうそろそろ復活してきてはいるんだけど。
大変そうね。
はい。まあそんなわけで。そうですね。2回連続で、まあお休みして、なんだろう、その間2人で収録していただいて、ありがとうございましたって感じですかね。
おつ。
いえいえいえ、お疲れ様です。
そうですね。まあ2回連続でお休みして、まあ何をしていたかというと、ちょうど2週間ぐらい北海道に、実家に帰ってたんですね。
カニ漁行ってたんだよね。カニ
カニ
漁？
漁。
カニ高
カ
専
ニ
み
高
たい
専に
な。
乗って行ってたんだよね。遠くに。
え、あれってさ、舞台北海道なんだっけ？
いや、
なんか。
違った気がする。あんま覚えてないけど。
どこの話なんだっけ、あれ。
カニ高専っていう言葉は知ってるけど、全然内容知らないっていう。
なんか、こう、劣悪な労働環境の中で、なんだっけな。なんだっけな、共産党かなんかの機関紙で連載されていた小説で、で、なんだ、カニ、漁をする船で、で、船の中でカニを取って、で、加工して缶詰にすんのかな？みたいな船があって、そこにこう、詰められている労働者がすげえ劣悪な環境で働かされてて、どうのこうの、みたいな。
なんか軽く調べたら、ちょっと北海道っぽい気がしてきた。
まあだよね。北方領土の方とかに行ってカニを取るみたいな、そういう感じじゃない？
カラフトの方とか
カムチャ
ああ、
ッカ
そうそうそ
沖。
う。オホーツク海だ。
北洋漁業の船とその母港の函館港みたいなこと書いてある
ああ、じゃあ、もろ北海道のあのらへんです
わ。まあ別に僕、カニを取りに行ってたわけじゃないんだけど、
ね。
さあ、11月にね、ちょっと結婚するんですね。
おめでとう。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、そう。まあ、なんか、まあ、3月から一緒に住んでて、で、その人と、まあ、結婚するってなった時に、あ、そういえばなんか、うちのお父さんは、まあ、向こうの家族に会ったことあるんだけど、うちのお母さんとか、向こうの家族に会ったことないし、っていうか、まあ、両家の家族でちゃんとこう、顔合わせるっていうタイミングが、今までなかったなって思って。で、そう、まあ、聞けば、全員もうみんなワクチン打ったみたいなこと言ってたから、じゃあまあ、ちょっと一応ね、まあ、形だけでも、そういうのちゃんとやった方がいいかなと思って、顔合わせ会っていうのを、まあ、9月の半ばにやって、まあ、そのために、北海道一緒に帰ってっていう感じっすね。
えらーい。
うん。まあ、なんかそんななんかさ、ガチでやってる人たちはなんか結納式みたいな感じのをやるみたいなんだけど、
うんうん。
まあ、全然そんなんじゃなくて、まあ、ただファミレスとかじゃなくて、一応なんか、ちょっといいとこでやるみたいな、感じで、
うん。
ただね、結構なんだろうな、料亭とかホテルのレストランとかで、やるみたいなんだけど、まあ、なんか、料亭とか知らないじゃん。
そうね。
北海道そんなないよね、料亭って。
あー、ないのか。
気候的な意味合いもあって、
うん。
日本的な家屋が立ちづらいからさ。
ああ、なるほどね。
そう、だから。
そういう感じなのか。まあ、北海道そもそもないのか、それとも僕がそういうのに縁のない人生だったのかは、ちょっとわかんないけど。で、どこでやったかって言ったあれですね。苫小牧のホテルニューオージですね。
こう、苫小牧済みの人というか、なんか、爆笑ポイントでしょ。
うん。高専の卒業式やったとこだよね。
うん。
卒業式じゃないか。卒業式は苫小牧市民会館で、めっちゃローカルトークだけど、市民会館でやって、その後の、なんか、謝恩会。
懇親会だ
っけ、懇親会。交流会みたいなのをやったホテルだね。何地方都市の地域の人が、なんかやるっつったら大体そこみたいなホテルがあると思うんだけど。それの苫小牧バージョンですね。で、部屋借りて、なんかコース料理みたいなのが出てきてっていう感じだね。
いいね。
はい。っていうのを、まあやってたりとか。あとはまあ、そうね。まあ、でも前回帰った時は1ヶ月とかいてずっとそこで、北海道から仕事してたけど、今回は1週間ちょいぐらいで帰ってきたかな。まあ、ノーザンホースパークっていうなんか馬がいるところに遊びに行ったりとか、釣り堀で釣りして遊んだりとか、青い池っていう観光地が、
うん、
どこだっけな、北海道の美瑛の方にあるんだけど、
ああ、はいはいはいはい。
あそこに行ったりとか、まあいろいろしていて、まあ、そうね、収録は、なんかね、実家から収録するのめんどくせえなってなって。一応環境ないことはないんだけど、まあそういう感じでお休みしてましたね。
いいね。
すごい。
おかげさまで、
うん。
いろいろ無事に終えることができたので、なんだろう。まあどうもありがとうって感じですね。
お疲れじゃーん。
いや、すごい。一週間、ご挨拶弾丸北海道ツアーみたいな。
そうね。うん。
サイコロで回ればよかった
もん。いいね。で、間で一回フックに会いに行ったね。
あったね。
そうみたいね。
うん。で、まあ大体僕とフックンと北海道で会うと温泉に行くっていう。
うん。お決まりが。
温泉に行ってなんか語り合うっていうお決まりがあるんで、それをやったりとかしてたね。で、なんか思ったんだけど、あれだよね。なんか、一昨年か。一昨年の夏はトッシーと僕がたまたま同じタイミングで帰って3人でさ、温泉行ったりとかしてさ。
うん。
また語り合うやつやったじゃん。
やったね。恒例の語り合い。
あったね。
そう、あれやりたいなと思うんだけど、なんか僕と、くんじゃねえ。僕とトッシー、そんな同じタイミングで北海道帰んないから。
うん。
年末くらいだよね。
あ
帰ると
して、ね、年末帰る今回。
一応予定はしてる。まだ何もしてないけど。
なんか、僕多分帰んないんだよね。
あ、そうなんだ。そうよね。だからね、
ふっくんにこっちに来てもらう方がね、コスパがいいなって思ったね。コスパって言ったらあれだけど。
ね、いや、でも、コスパ良さそう、そっちのが。
コスパというか、予定の合わせやすさというか。
まあ、そうよね。
低燃費で会えそう。
まあ、北海道行くとね、なんか、物理的な距離がさ、いろいろ厄介だしさ、あ、どっか行こうっつっても、じゃあ、車どうすんねんとかさ、なんか結構いろいろめんどくさいじゃん。
ああ、そう。なんか最近、うちもね、実家も好きに車を使えなくなってきたんだよね。
あら、まあ。
僕も免許持ってないし。そう。なんか、なので、いろいろとめんどくさいっすね、っていう。
ね、
あれがある。帰るにしても。
なんか適当にさ、長野かどっかのさ、宿を予約して、3人でそこでリアル収録しましょうよ。
ああ、それめっちゃいいじゃん。
するか。
で、なんだっけ、ああ、そう。まあ、そういう感じで、あ、お休みしてましたっていう話ですね。
ライフイベントだね。
ライフイベント、ね。ライフイベント。なんか、なんだっけ、なんか編集しな、で、編集はまあ、いつも通り僕がやってたんだけど、そう、なんか、なんだっけな。ライフ、なんか僕らライフイベントないみたいな風に言ってたね。
うん、
そうなんだよね。
まあでもまだ早くない？
いや、そう、びっくり。同年代で結婚かーって思った。
二人目かな、僕は。その当時の同じクラスで。高専のクラスで。
あー、どうだろう、二人目なのかな。
僕らが把握してないだけ、普通にいてもおかしくないと思うけどね。
いてもおかしくないけどね。
なんかわざわざ、僕らに言うほどの関係性の人がいないけど、その関係性の中では僕二人目かな。
そうだね。
そうだね。
25で。
ん？三人目じゃない？
三人目？え、嘘。あれ？
彼、卒業してすぐさ、地元の子と結婚した人と、うんうんうん、あと僕らの共通の仲いいやつでしょ？
あ、そっか。そうだ、ごめん。二人目のことすげえ忘れてたわ。じゃあ三人目か。
うん。
マジ？
マディ？
その狭いコミュニティの中でも3人も結婚したの？
我々の代全体って見たら多分もっといると思うしね。
つら。
その何？他の学科ってこと？
うん。なんかもう車とか家持ってる人とかもいるっぽいっていう噂を聞いて、マディってなったから。
一人目の人以外でってこと？
あ、そうそうそう、なんか、他の学科の人だけど。
もう家買うの？
そう、家買って子供いて車があるみたいな。
え、すごいね。
うん。
どうやって生活してんだ？
ね。
うん、家って、なんかさ、家、まあ、なんか、その何、家買うと、実は、賃貸よりも月々のお金が低く、いいところに住めるみたいなあるんだけどさ。
うん。
場所によるでしょ。
でも家買うときって頭金がいるじゃん。
そうだね。
うん。
それ多分、あれでしょ、300万円とかでしょ。500万円とか。
かなぁ。
まあ、なんか2、30万とかじゃないでしょ、多分。
うん。
ま、それはね。
それ払えんのすごいよね。
家建てるとしたらさ、
うん。
数千万オーダーの中の頭金だから、まあ、10% 見積もっても数百万でしょ？
うん。まあ、数千万なのかなぁ。なんか、家って、そのものはそんなにしないらしいよ。土地があれなんだけど。
家そのものよりも土地でしょ？だから、家建てる場合は土地買わなきゃいけないから。
まあでも、地方の方の土地だったりとか、地元就職した人だったら結構家はリーズナブルなんじゃない？土地は。
そうなのかな？
わかんない。適当に言ってるけど。
親族の持ってる土地とかあんのかな？やっぱ。
ああ、あるんかな。まあにしてもだよね。なんかさ、なんだろうな。なんかこれ誰かのブログで見たんだけど、
うん、
その家を、まあ、特にマンション買う、中古じゃないだな、建て売りのマンション買うとかなら、まあ、ともかく、
うん、
家自分で建てるってさ、なんかなんだろうな、まあ、もうすでに家持ってるってことは、じゃあ23歳とか24歳の頃から、どういう家にするかっていうのを多分考えてたってことだよね。
かなぁ。
それ23歳とか24歳時点で考えつくさ、
うん、
家の、何、こういう家にしたいみたいな、やつってさ、当てになんのかな？
将来的に、いやーってなりそうだよね。
ねえ。
いや、こうした、こうなってた方がいいみたいなのとかありそうだしさ。
うん。なんか。
まあ、立地も含めてそうだし。
そうそうそうそう、価値観というか。
うん。やるんだったら、中古の安い家買ってリノベした方が安そう。トータルで見たときに。
でも自分の家だから。
まあね。あ、それはそうなんだけどね。
その、後からいくらでも変えられるっていうのはあるにしてもさっていう。
うん。土地もあるからね。大変そう。
だからみんなリフォームとかするんかな。
あ、まあでもそうなんだろうね。うん、
最近流行ってるよね。安い家買ってリノベしたっていう。
ああ
流行ってるね。
ああいうの。
それによる詐欺も。
あ、そう。
あるね。
なんかリノベすれば綺麗に使えるいい家だよとか言って詐欺写真載せて買ったら、うん、それよりももっとひどかった惨状みたいな。
うん、取り壊し、即決みたいなレベルの家をリノベ前提で売り出してみたいなことはなんか聞いたことあるね。違法じゃないしね、多分。
ねえ。そう、あと、でも早いうちから家を持つと、まあ35年とかでローンを組むのかな？
うん。
うん。
24で35年ローン払い終わったら59歳？
うん。
まだまだ、まだまだではないか。まだ、まだもうちょい働けるよね。
ねえ。
そうだね。
まだもうちょい働けるというか、65歳になった時に、ああ、もう、働くのやめようかなって言えるよね。
確かに。
うん。
でも、40歳で家とか買ったら、75まで働かなきゃいけないよね。
そうね。
まあみんな35年ローン組んでも、35年ずっと働い続けるんじゃなくて、繰り上げ返済とかしてるらしいけど。
うんうんうん。
そのまあ、にしても若いうちに家を買うっていうのはそういうメリットもあるよね。
うん。
いやー、つら。僕こういう話してた時、現実逃避する意味で野原ひろしってすごいんだねーっていう話に逃げがちなんだけど。
いやでも実際すごいよね。
そうだね。うん。そうだね。庭付きだし。
うん。
駐車場あるし。カスカベですか。
でも、なんか、全然想像つかないな僕は今。その家買うとか。
うん。
わかる。
だって、今、住んでるところ。
うん。
の、中古でマンション検索したら普通に6000万とか出てきてさ。
うん。
築20年、10年ちょい20年ちょいとかで6000万とか出てくんだよ。
辛い。
6000万払うイメージねえな、みたいな。
無理だわ。
まあ、でも6000万って思うと、いやーでもそう、なんかようわからんな。毎月30万ぐらい払うんだって。あ、違うか。毎月18万ぐらい払うんだって。35年だったら。
え、無理なんだけど。
生きていけねえ。生きていけねえが。死んじゃうよ。ローン払うために生きていくことになりそうだもんな。
ね。
我々の収入レベルだったら。私か。私の収入レベルだったら。
いや、私もですよ。
うん。
でも同年代だったらさ、収入のレンジってそこまで変わんないよね。すごいね。
変わんないでしょ。
やっぱ。
3、40万でしょ、もらってても。多くて60万とかだったと思うけど。
60万とかの人はなんかあれじゃない？コンサルとかの人なんじゃない？
うん。
いや、僕やっぱ、親とか、親戚とか、おじいちゃんおばあちゃんとかのが、助けてあげたんじゃないかっていうのを睨んでるんだよね。
ああ、でもそうだと思うよ。
あり得るね。
なんかさ、
うん。
いや、なんかあんまり、まあいいか別に、個人情報一切出してない。一般論だからいいか。
いいんじゃない？
親の実家の近くにこう家を建てるから。
はいはい。
うん。
ちょっと出してもらうとかね。
ああ、そうね。
いや、あるよね。老後の面倒を見てよね。お金出すからさ、みたいな。
うん。
あると思うわ。
あると思う。家がめちゃめちゃ太いとかね。実家が。
そう。
普通にありそうだよね。資産余ってるから使ってくれないで困るみたいな。
ああ、ありそう。あ、
税金対策。
そうそうそう。
あ、そう、税金対策で思い出した。そうだそうだそうだ。だから直接お金で、そうだそうだそうだ。直接お金をあげると相続税取られるから、
うん、
はいはいはい。
確か親の名義でマンションなり家なり買って、で住まわせるみたいなハックがあるみたいなのツイッターで見たことあるな。
うん。
ああ、よく聞く話、そういうロジックだったんだ。
なんかそういう感じかもね。
確かに。
あり得るよね。
ああ。まあそういう感じでは我々はない。僕はないので。
僕もないので。
僕もないです。
あ、でもさ、僕とトッシーはさ、実家がさ、あれじゃん、家じゃん。実家が家じゃん。実家が一軒家じゃん。
持ち家ね。
あ、そうそう、持ち家じゃん。う
ん、素晴らしい。
ね。
あれは何？どうするとか考えてる？なんか、すげえ、なんか、ウェットな話だけど。
確かに。
うちは、特に何も話してないね。そもそも、親が、弟が就職したら、なんか、関東に出てくるって、いう話をずっとしてたから、その、賃貸にするか、売りに出すかどっちか、土地ごとね、
うん、
売りに出すかどっちかって話は聞いてるけど、それ以降の話は全然知らない。あんま、なんか、今の 親が持ってる財産をもらってとかってこと一切考えてないし。
うん、うん、うん。
うん。興味ないからな。相続とか。したくないもん。これ以上税金に苦しめられたくないからさ。今のもらってるさ、給与にかかってる税金ってさら、ひいひい言ってるのにさ。これ以上何を持っていけと言うんだっていう気分でいるから。あの、相続税とか贈与税とか、あんま考えたくないから。俺は何もいらないよとは言ってるね。
うん、うん。
あの、そう言ったら、あの、やるもんはねえって言われたんだけど。
すっきりさっぱりしてるね。
我々にお前らにやるものはないから、お前ら自身で稼いで買えって言われてるから。そうそうそう。そんな感じですよ、うちは。M ケンチはどんな感じですか？
うちもそんな感じじゃないかな。
だよね。なんか、うん、今の時代さ、普通のご家庭でさ、
うん、
あの、一品のいつに、あの、誤ったご家庭の方じゃないよ。
あの、家に、ブレードサーバーがあるとかじゃなくてね。
ブレードサーバーとか、あの、GPU クラスターがあるとか、そういう家じゃなくて、普通のね、なんかジェネラルな、ファミリーにとっての、なんか、財産を相続するメリットって、ほぼ一切ないじゃん。
うん。
よほどなんか、貯蓄があるとかじゃなければ。だから、あんま関係ないんだろうなって思って過ごしとるわ。
まあで、うん、あんまり、そうね。なんだろうね。特になんも、言うことはないんだけど。なんか防衛省に土地を売るとかも、あるらしいよ。
マジ？
僕の住んでる辺
り。ああ。確かにね。MK んちならありえそうだね。
ああ、リストを。
で、あの、なんだっけな。なんか、なんで防衛省が買うニーズがあるのかよくわかんないんだけど。
うん。
まあ、そういう感じ。とか。まあじゃああとタイムズの駐車場にするとかじゃない。
帰ったら実家タイムズになってたんだけどどうしようみたいな。ある日突然。まあそうね。
いや笑い話で聞いたことあるわ。何も知らされずに実家に帰るかって帰ったら駐車場になってて。なったって。
月決めとかになってるんかな。
あれってなったって聞いたことある。
いやさ、東京のさ、土地とかだったらさ、タイムズにしたらクソ儲かると思うんだけどさ、千歳の土地タイムズにしてどうするよっていう感じはあるよね。う
ん、そうね。
ってな感じですかね。ああ、そうそう。で、あれよ。なんかさ、まあ、全然まだイメージつかないけど、でも僕はそのうち家とか買ってみたいなとは思うんだけど。
うん。
うん。
そう。あのね、なんて呼べばいいんだろう。なんか、彼女さんがね、
うん。
そのいや、家、そんな、何十年も借金背負う必要ないじゃん、みたいな。
なるほど。
で、なんか、そうなんだけど、そうじゃないじゃん。
そうだね。
まあ、家ね。
でも、僕、それ、うまく説明できなくて。
うん。
で、なんかさ、マネーフォワード使ってたらさ、
うん。
なんか、右側に、ファイナンシャルプランナーの人生相談シリーズみたいなあんじゃん。
うんうん。
うん。
で、あれって、なんか、何、マネーフォワードのユーザーだったら、そのマネーフォワードが抱えてる、ファイナンシャルプランナーに相談できるんだって。で、まあ、その代わり多分ブログのネタにされるんだと思うんだけど。
うん。
俺それやってみようかなって今思ってんだよね。
あ、良さそう。
いいね。
そう、なんかみんなの家計相談シリーズってやつね。
うん。
で、なんか一応応募フォームみたいなの見てみたら、結構、ビデオ通話でもできるし、近くの、何、ちょっとした、まあ、多分個室があるようなファミレス、
うん。
うん。
みたいなところに来てもらって相談するでもいいし、みたいな。
へぇ。
これなんか二人で一緒に行ってみてぇな、みたいな、のを思ってるね。
いいね。
はい。っていう感じっすかね。あ、なんか、これで30分ぐらい話しちゃったね。
本当だ。
じゃあ次の話題に行きますか。
はい。
いや、今まで話してたのは、ちょっと人生の、あの、センシティブな部分というか、ウェットに飛んだというか、ちょっとつらみが混じった話だと思うんだけど。
ウェットに飛んだってそういう使い方で合ってたっけ？
ウィットに飛んだじゃない？それは。
ちょっとわかんなかったわ。今、雰囲気で喋っちゃったわ。
湿度が高い話だったね。
なんかジメジメしてんな、みたいな意味合いで使った。
にちゃーって。
あ、全然違うわ。 ウィットだ、ね、ウィットに飛んだのは。
ウィットだよね。
超いいね、みたいな話だわ。気が利いてるね、みたいなウィットに飛んだって。というわけで、今からはちょっと人生の楽しみが聞きたいと思ってて、
うん。
まあ、人の人生の楽しみを聞いて、それを吸収して、2倍、3倍人生を楽しく生きていきたいなぁ、みたいな漠然とした望みがあって、で、ちょっと言い出しっぺからちょっと発表していくと、今、僕、漫画読むの好きで、で、どういうジャンルが好きかっていうと、これは、大々的に言うのははばかられるんだけど、もう、異世界転生ものが大好きで、
いいね。
もう、いろいろ言われるけど結局かっこいいなみたいな憧れるし、なんかアニメやってても見ちゃうなみたいな感じで、だから結局異世界転生ものの漫画買ってなんかまとめ買いしてぼーっと読むのが結構人生の楽しみだったりするんだよね、
うん、
でなんかお金使うと楽し、なんか結構ストレスも吹っ飛ぶ感あるし、あと異世界転生ものの何がいいかって結構流行の移り変わりが激しくて飽きないんだよね。
そうね。
なんか、ちょっと前の流行りに対するカウンターの話がポンポン出てくるから。
トレンドあるよね。
そうなんよ。
物語の構成としてのトレンドが、なんかあるんだよね。
そうそうそうそうそうそう。
わかる。
なんか、一人で異世界転生で俺杖みたいな、なんか、チートもらって無双するのが流行ったかと思えば、学校のクラスごと、教室ごと異世界転生して、異世界転生したのにいじめられるのかよ、みたいなので、でも結局自分一人が成長してスカットジャパンみたいな展開になるとか、あと、悪役令嬢がどうのこうのとか、どんどん新しいジャンルが出てきてて、
あったね。
おもろいっすね、結局は。って感じで自分は漫画読んでる時かなーっていう感じだったんだよね。あとはご飯食べる時、みたいな。オーソドックスな答えもあるんだけど、なんかそんな感じで、なんか家帰ってきてこれをやってる時が一番楽しいとか、休日に絶対これやるんだとかあったら聞きたいなみたいな感じでした。
ああ、なんだろうな、
なんかあるかな。
スタバでドヤマック。
いいね。
いいね。
スタバ、まあスタバたまたま家の近くにスタバしかないから。スタバだけど、なんかカフェでだらだらパソコンいじってんのが幸せだなーって思うね。
それはわかるわ。
最近全然できてない。
あらあら。それはなんか目的があって、スタバで作業するかって感じ。それとも漠然とスタバ行って、ポチポチポチみたいな。
ああ、まあ両方かな。両方だけど、まあでも、なんかやれなきゃいけないことを集中してやるために行く時よりは、
うん。
まあなんとなく行ってだらだらして、で、なんかちょっと、何コード書いたりとか、何ただダラダラしただけじゃなくてなんかやったよっていう。
ああ、いいね。
のを残せた時が一番幸せかな。
良いね。
どうしよう。
僕は、なんすかね。あ、僕もなんかふっくんと似てるけど、
うん。
漫画見たり、好きな作家さんとかがいるから、漫画とか、小説とか、映画とか、最近だと、マトリックスの新作が来るっつって、うおーっつって親父とテンション上げたりしたし。
うんうんうん。
なんか好きな作品がいくつかあって、それを、の続編を期待したり、なんか、好きな俳優が出てる映画を追っていったりとかが楽しいなーくらいかな。うん。あとは、電子工作とかそういう、
お
変なおもちゃ作って、何の役に立つんだこれっていうものを作って、面白おかしくものづくりしてる時が楽しいですかね。なんかビジネスとか何のためにうんぬんとかそんな考えの疲れるから、そう、何のために使うんだこれって なんか目的はあるんだけど、
うん、
誰が使うねんとか、
うん、
いらねーみたいなものをあえて作ってみるとか、なんかそういうのがたまに楽しかったりしますね。
めっちゃクリエイティブ。なんか二人の話聞いてるときに思いついたやつあるけど、なんかしょうもなくてあんまり、なんか勇気がなくなってきちゃったんだけど、一応言っとくとさ、
うん、
閉店間際になったスーパーに、帰宅途中に寄って、で、 半額とかになってるコーナーあるじゃん。
うん。
あの、うん、それ、値引きされてる賞味期限ギリギリのもの専用のカートが出てきて、そこに雑多に並べられてるやつ。
わかる。
あれ、漁るの好きで。
わかる。
で、あ、そのスーパーのさ、需要と供給が見合ってない商品ってたまにあってさ、
うん、
その、例えば、スタバのインスタントコーヒーとかさ、
そうね。
みんな安く物買ってくのに、スタバちょっとプレミ、なんか、なんだろう。高いコーヒー、インスタントコーヒーやると誰も買わないみたいな感じで売れ残るんだよね、
うん、
よく。
うん。残る。
そう、それを安く買って家で飲むのが結構好きだったりするかもしれない。お得感があって。
なんでこんなに積んであるんだろうって思うような、ちょっと前に出た、その、食玩系とかね。
あー、わかる。
そう。なんでこんなに入荷しちゃったんだろうな、この人気ない作品みたいなのは見てるの面白いね。
ねえ、いやー、結局僕はなんかしょうもない楽しみの積み重ねがあって、わー楽しいってなってるかもしれないな。
いや、大事じゃないですか。
大事、
大事だね。参考にしていきたい。参考にできるかわからないけど参考にしていきたいです。ありがとうございます。
いや、なんかでもね、なんかこの間、うん、この間すごく充実度の高い休日を過ごせたんだけど。
おお。
なんでだったか忘れたな。
めっちゃ聞きたいんだけど、その話。
いやー。ああ、まあでも旅行するのは好きだね。旅行。
あ、旅行いいよね。
うん。ああ、温泉旅館とかね、いいよね。
いやー、いいね。友達と温泉旅館とかもソロでも楽しいけど、いいな。
うん。
ソロで温泉行きたいね。
うん。
あ、行ってくれば。なんか。
うん。
結構、まあ、この間行った湯河原とか、神奈川の端っこにある湯河原町とか。
うん。
都市の住んでるとことかだったらあれかな。あの、草津とか結構簡単に行けんじゃない？
あー、行けそう。
でね、意外とね、意外と一人でサクッと泊まるんだったらリーズナブルだよ。
へー。
で、何？あの、あれあるじゃん。どうせでしたな。ジャランとか、楽天トラベルとかでもあるかもしれないけど。
うん。
宿と交通機関がセットになってるやつ。
あー、なんだっけ。
あの、日本旅行とかがパックにしてるやつね。
うん。
ああいうので行くとすごい安いわ。
レール&ホテルパック的なや
つ。そうそう、的なね。それは
JR。これローカルネタかな。
あれ、レール&ホテルパックって JR 北海道だけなのかな。
わかんない。
レール&ホテルパックって。レール&ホテルパックは、ああ、北海道だけっぽいし、もう配信になってるね。
稲葉つのりが現役だった頃にね。レール&
ホテルパックみたいな。
あの、クソ棒読みな CM がめちゃめちゃな頻度で流れたんです
よ。めっちゃ流れてたよね。レール&ホテルパック懐かしいな。
だいたい、ほとんどの、北海道のテレビ局に出資してるから。
へぇ。
確か、JR が。それでなんか、ひどい回数流れた記憶があるんだよ。
僕はあれだね、赤い風船 JR ジャランパックってやつが、
へぇー。
をよく使ってるね。あの、ジャランから、JR との新幹線なり特急なりと、あの、宿のチケットがセットになったやつで、多分日本旅行はやってんのかな？
うん。
それをよく使ってましたね。
行ってみよう。使ってみよう。うん、なんか、最近、リモートだからいいんだけどさ、その非常に疲れてくるから、うん、なんか変わった環境で仕事してみしたいなとか、
ああ、ね、いいね、ワーケーションだね。
そう、
確かになんかトレンドにリモート疲れって載ってた気がする。
リモート疲れ、なんか家から出ないことが云々じゃなくて、なんか多分仕事そのものに疲れてしまっているんだけど、
うん。
ああ。
でもなんか刺激が欲しいなと思って。
まあ、リモート疲れもあるけど、なんかリモートワークもなんか飽きてきたしね。
まあね。会社に来いって言われても行きたくねえなとは思うけど。
うん。会社か家の隣にあったら行きたいかな。
ああ、それはそうね。
ってな感じですかね。
うぃ。
うん。
最近ちょくちょくツイッター上でハッシュタグつけて感想をいただけるようになってきましたね。
嬉しいね。
めちゃめちゃ嬉しいっすね。
やったぜ。
で、しかもなんだろうな、常連さんじゃないけど、 何、直接の知り合い、ワンホップぐらいの知り合いではなくて、多分全然、なんだろうな、直接のつながりとかはなさそうな方々から。
うん。インターネットの向こう側の人たちね。
そうそうそう、ハッシュタグつけてツイートを、感想ツイートしてくれてる方々がいて、非常に嬉しいというか、ありがたいというか、
ね、
いう感じですかね。
いや、なんかこういう時、こういう、知らない人から褒められるっていう経験ないからさ、そのツイートをどう扱っていいか全然わかんないんだよね。なんか、超嬉しいから、やばい、褒められてる、超尊いツイートだわ、みたいに思ってさ、
うん、
なんか、触れずに、たまに見て喜んでるっていう感じなんだけどさ、
うん、
うん、
やっぱ反応した方がいいのかな、とか、悩んでるわ。
うん、まあ、反応はした方がいいだろうね。逆に、その、自分が感想をツイートする側の立場から言うと、
ああ確かに
最近ね、宮川さんがあんまりいいねしてくれないんだよね、リビルド FM の。
あら、
昔はね、来たー N3 回だーとかって言ったらいいねしてくれたんだけど
うん、うん、
最近いいねしてくれないから、ちょっと顧客ロイヤリティが下がってんだよね、宮川さんに対する
量多くてめんどくさいからでしょ追い切れないからでしょ。
でも、まあそう、だから、リビルド FM、リビルド FM ってどんぐらい聞かれてんだっけな。なんかね、リビルド FM ってね、実は隠しページで、
うん。
うん。
なんだっけな、スポンサーシップじゃなくて、なんだっけな、広告を掲載したい人向けのページがあって、
うん。
で、そこにね、どんぐらい聞かれていますみたいな話が書いてあるんだけど、それの URL 忘れちゃったけど、まあ結構聞かれてて、まあ、で、ツイートも結構あるだろうから、まあ、それはしょうがないんだけど、まあ、我々ぐらいだったらね、全部終えるじゃないですか。
うん。
反応。まあ、少なくとも、読みましたよっていう、いいねはしたいね。
ね。
って言いながら今見てるけど、ちょくちょくいいね忘れてんな。
最近は、見えてる範囲でやっとるわ。
うん、ああ、いいね。で、あと、スラックに流れてるからね、ハッシュタグつけてもらえるが、もらえれば。
うん。
ね、そういう意味では、あれだわ。スラックで感想言っちゃってるわ。感想の感想。
確かに、ね。感想の感想スラックでっていう。
うん。
誰にも見られないところで嬉しいとか叫んでるっていう、ちょっと滑稽な展開、状況になってる。
いや、まあ、そういう感じで見ておりますし、喜んでおりますので、ぜひぜひ今後も感想などお願いしますっていう感じですかね。
そうですね。今この話出た瞬間、フォローしていいねしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあまあ時間もちょうどいいし、
はい、
終わりますかね。
うい。
今日が 105?5
です。
105。
ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/105にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、#ゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK フックントッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。